ムの
ラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日のね、出演の個性豊かなパーソナリティメンバーと言いながら今日2人なんですね。
はい、今日ちょっと寂しく2人で、はい、ディレクター J1WTO 吉原です。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、ということでね、なんか
はい、
ディレクター、
はい、
仕事の関係か、そうなんで、なんかショーを見に行ったとか
で。そう、はい、教育 IT ソリューションエクスポなるものにね、はい、行ってきまして、
はい、教育 IT ソリューションエクスポというと、はい、聞くと、大体雰囲気わかるんですけども、
はい、
その通りですか。
その通りです。
教育と IT と、
まあ、そうなんですよね、うん、要は教育現場でどうやって IT を活用していくかということが、うん、ここ数年、なんか叫ばれてきましたよね、
はいはいはい、
でそれを各社今先を争ってというか、
ね、
各社の技術をね、投入して、いろんな、はい、教材とか、いろんな機器とかが開発されてるんですよ、
は
い
は
い、まあ、その展示会をね、はいはい、見てきまして、
はいはい、やっぱりあれですか、はい、企業とかね、
はい、
ところは結構 IT というのはどんどん叫ばれてて、
そうですよね、
企業の場合はね、結構やっぱり、人件費を安くしたいというのが、
はい、効率化っていうのは ね最前線に行きますからね。
で教育ってちょっとそこまではいかないというか、ちょっと
そうなんですよ、ね、
どうせ違いますもんね。
ちょっと違うんですよね、やっぱり先生に頼るところがいっぱいあったんですけど、
そうですよね、
やっぱり先生もそれだけじゃ今、足りなくて、いろいろね、IT で、要はパソコンから、パソコンで例えばインターネットで検索して、なんか情報が出てくればそれを活用するとか、うん、そういうことは今まであまりできてなかったらしくてですね、今ここのところ数年、急に立ち上がってきて、ものすごく活気がありましたね。
子どもたちのパソコンの、授業といいますかね、はい、これのうちの子どもも小学校の頃からね、一部ありましてね、
はい、
国産メーカーの、パソコン使って、
はいはいはい、
何人かで1台とかでね、
はい、
みんなでわーわーギャーギャーやってたみたいです、
はい、
そういうふうなところもあって、でやっぱり教育現場の方もそういう、IT 化という話どんどんなってくる感じです、
ね。最近政府も言ってますよね、教育での IT、教育現場での IT 活用ということで ね、
そうですね、だいぶ前ですけどね、よく iPad を使った、教育現場があるとかないとかね、
はい、
そういうのも聞いたことあるんで、だからそういう、生徒に教えるだけじゃなくて、
はい、
そういう教育そのものも IT 化にしてる、はい、そんな感じなん
ですね。そうですね、教材なんかもいっぱい出てましてね、はい、教科書なんかもに合わせた教材がいっぱい出てるしね、で最近はさらに進んできて、
はい、
電子黒板とかいうのがありましてね、
はいはいはい、
よくプロジェクター使ってやりますけど、はい、あれがもう一歩進んだ感じで、本当に黒板で書くように、文字を書くとそこに出てくる、先生がこうなぞるとちゃんとそれが文字として出てくる、でパソコンで出てきたデータですね、はい、ウィンドウなんかをその電子黒板に表示することができる、はい、移動することができるとかね、ありますので、そういう意味ではかなり進んでます、ね、はい、それからあと 3D プリンターとかね、
はい、
3D スキャナーも今教育現場に入りつつありまして、 3D プリンターなんかもね、その場でいろんなものを作ることができるんで、はい、いいですし、あとロボット、技術の授業なんですけど、ロボットを動かすためのプログラミングをやるとかね、そういうのも教材として販売されてきてるようで、
なるほどね、
分かりましたね、
だからあれですね、そういうのが教育の現場にどんどんと入ってくると、
はい、
身近に、子どもたちとかね、教えられる方も身近なものがどんどん、そういう授業の中に入ってきて、面白いですよね、
面白いですよね、でもちょっと先生の方がね、なかなかその、手が回らないったら変ですけど大変みたいなんで、先生もね、ぜひね、頑張って IT やっていただければと思いますね。
結構ね、はい、OHP でね、最近 OHP だんだんとね、なくなってきて、
ね、
プロジェクターが良くなってきて、ね、
それがさっき、それを一歩進めたのはさっきの電子黒板ですけど、
そんな感じです
ね、はい、
なるほどね、
はいはい、
結局ソフトウェアとか、はい、そういう、さっきの 3D プリンターになってるけど、そういう、ものを作るとか、そういうところも結構いろんな、はい、展示とかもあったという感じですね。
そうですね、なかなかね、だいぶ、教育現場も変わってくるんじゃないかなという気がします。
はい、
はい、
分かりました、はい、 それとね、まあ、これニュースに近くなっちゃうんですけど、はい、ちょっとご紹介先しようと思いまして、はい、ジャーナルのニュース、メールマガジンの224号、はい、まあ、5月、20日の分一番新しいのかな、
はいはい、
5月15日から6月15日の1ヶ月間を情報通信月間として、スマートジャパン広げよう可能性作ろう未来をテーマに情報通信に関するさまざまな行事が実施されるということで、ね、はい、これ毎年ね、
そうです ね、 すね、毎年この1ヶ月間
です ね、うん、そうですね、から6月1日が、ね、電波の日なんですよね、そうなんです、だからその前後に、ね、はい、こういう、ことを申すということでね、はい、電波の日に、各地で開催される記念式典をはじめ、数々の興味深い、催し事やアマチュア無線関係の催し事も多数関西と開催されますということでね、はい、皆様は興味のある行事を見つけて、ね、ぜひ参加してみましょうということで ね、
そうですね、
これは総務省のホームページから、ね、はい、入っていきますと、平成27年度情報通信月間参加行事ということでね、はい、多分情報通信月間、はい、総務省あたりで、
そうですね、検索すると出てくると思いますの で、う
ん、です
ね、
はい、
で
各地でいろいろとね申してありますんでね、
なんかいろいろありますね、そう、はい、うん、
そういうのでね、皆さんもね、参加してみてもいいかなと、
いいかなと思います、ね、はい、はい、
そういうことでね、今日の、ね、はい、テーマなんですけどもね、先週も、ね、一部お借りしましたけど、はい、デイトンのハンベンション、
はい、
このお話をねちょっとしてみようかなと思います、
そうですね、はい、まあ、速報的なところで ね、
はい、でね、今日はね実はまあ、このままだいたいいつもメインのお話入るんで、今日ちょっと1曲目先に聞いていただきたいということでね、はい、はい、これ実はね、まあ、すでに亡くなっている方なんですけども、W6UK、はい、アルビーのレイさん、
はい、
この方がね、CQ アマチュア無線の殿堂入りということで、CQ というのは CQ 雑誌ですね、
アメリカの CQ 雑誌ですね、
はいはいはい、まあ、そちらの方の、ね、無線の殿堂入りしたということなんでね、はい、今日はねこのアルビーのレイさんというのは実はミュージシャンなんですね、はい、まあ、もう亡くなりになってるんですけども、まあ、スイングの時代の、
ちょっと古い
時代のね、はいはい、非常に楽しい曲なんでね、今日はね、はい、この、アルビーノさんのね、はい、この方は、ね、ミュージシャンなんですけど、エレキギターの父とも呼ばれててね、トークボックスという
ものですね、はい、もやもやもやってやりますね、
はいはい、それとかピックアップ、
エレキのピックアップですね、
そういう感じのね、別にエレキ楽器のね、まあ、お父さんみたいな感じで、まあ、開発した方らし
いですね、
そういう意味で非常に有名な方でね、はい、実はアマチュア無線の、ね、免許を持っていらっしゃるということでね、はい、今日ご紹介したいと思います、はい、まずは第1曲目ですけれども、アルビーノ・レイさんで、バンブルブギーです。
Hams Radio.
はい、ということでね、今日ね1曲目ね、アルビーノ・レイさんお聞きいただきましたね、いずれ、はい、いかがでしたでしょうか、いうことで、
ね、そうですね、なんか懐かしい感じのね、
懐かしいのもうたまらんという感じいう感じだと思うんですけどね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではね、今日はねデイトンハンベンションのお話ということでね、はい、
そうですね、
まずお決まりの言葉なんですけど、はい、デイトンハンベンションでなんやねんとということでね、はいはい、これね、アメリカのオハイオ州というところのね、はい、デイトンという、だから、はい、アメリカでは、まあ、真ん中からちょっとニューヨークよりの上の方という感じ、
ね、北の方ですね、
そんな感じ、
はいはいはいはい、
まあ、そんなところで見たことないんですけど、
東の方に近いですね、
はいはいはい、というところで、ね、行われるね、アメリカで最大のアマチュア無線の祭典です、はい、まあ、日本で言えばね、東京のハンフェア、
ハンフェア、
ね、8月に、まあ、その、まあ、
原型というかね、元になったやつ、
はい、まあ、それよりもはるかにでかい
と、そういうことですね、
はい、まあ、東京のハムフェアでもね、2日間あって、はい、まあ、昔は3日間やったり時もありましたけど、ね、はい、それに比べたらもっとでかいという
んで、そうなんですよ、かなり大規模な、
そうなんですね、それがね、アメリカだけじゃなくてね、はい、世界中からもう2万人を超える人がね、
はい、
もう
わんさかと
来るという、
はい、
そうなんですよ、日本がね、大体ね、1日あたり、7000人やったか1万人やったか、なんかそんな感じ、
1万人ぐらいですか
ね、
はい、トータルして2万人とか
いう話でしたね、はいはいはい、だからそんなんで、まあ、だからもっと、多いという形ですね、
そうですね、
はい、もうアメリカなんでね、車がでみんな来られるんですよね、
はいはい、
で日本 の、 ハムフェアとかね、各地のハムの集いでもそうなんですよね、もうアンテナつけた車、わん
さか、ね、いますよね、
はい、もうそういう車ばっかりです、
はい、
でそれね、駐車場見るだけでも楽しいんですよね、
楽しいんですよね、あれね、
もういろんなアンテナあるんですよね、でそこの駐車場の車の中にずっと あの人が来るの待ってる人もいるますから、ね。はい、うん、まあまあそんなことで、ね、はい、はい、ということで、あのこれ1952年から始まってるそうでね。
そうですね。
今年で63回目。
すごい歴史ですよね。
という感じですね。からあの、デイトンの
デイトンのハラアリーナ、ハラアリーナっていうんですね。
でバスケットボールの会
場、そうそうそうなんです、うん、そこを使って、はい、まあ、毎年やってるんですけど、うんうん、そこは1964年からその会場になった
の、うん、なるほどね。
あのデイトンの古いですよね。
デイトンアマチュアレディオアソシエーション、
はい、うん、ダラって言ってますね、 DARA、うん、ダラっていう呼び方してますけど、
うんうん、はい、主催してるというらしいですよね、
はい、うん、でもね、1年の仕事もずっとこれにかかってるみたいな感じで、もう準備を始めてるそうです、うんうん、
だからもうあのフェアそのままスタートしたらもう次の年のも準備が始ま
る、そういう感じですよね。
世界中から、ね、あのもう非常にいろいろな方が来られましたね。日本のハーフェア、まあ、先ほど言いましたよね、はい、まあ、これを、まあ、見習ったというところが、
ね、そうですよ ね、 ありますよね。最初一番最初の日本のハーフェア、うん、ハムベンションって言ってましたからね、
うんうんうん、そうですよね、
はい、
あの今年の、ね、テーマはなんか、ね、ハム
ホームブリューですね。
ホームブリュー、はい、ホームブリューということがテーマでね、新しい技術のアマチュア無線という、趣味における局面を見ていこうという、そういうことみたいですね。
そうですね、うん、なんかそれをテーマにして、うん、なんかいろいろテーマ決めてるみたいですよ ね、 毎年、
はい、だから今年はね、まあ、そういう意味で新しいものという感じなんでね、はい、あのまずよく言われてるソフトウェアラジオ、
はい、ソフトラジオみたいな、
そんな感じですね。それが多いですね。
それとか、まあ、ソフトウェアでいろんな今定義していろんな動かす機械とかありますもんね、
う
ん、
そうですね、は
い、
でも無線機自体がね、もうハードウェアからどんどんソフトウェアになってますし、
そうそうそうそう、あ
の、まあ、普通の無線機でもね、中にあの、はい、パソコンマイコンが入っててね、
そうなんですね、
でもう中は実はCPU で動いてると、はい、だからソフトウェアやないかと、ある意味ではね、
そう、ある意味
それがもっとあのソフトウェア化しているというのが今のソフトウェアラジオですからね、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、結局 IC 技術の進化ですね、はい、これ
そうです ね、 ね、
そんな感じですね、
はい、
うん、からなんか 3D プリンターとか、
はい、
まあ、3D の、
ここもね、ゴダブに漏れず 3D ですね、うんうん、であと回路デザインなんかも 3D になってきてますよね、うん、
あ、なるほどね、
最先端は、う
ん、
はい、
こんな感じですね。これあのメッシュネットワークという話をあのディレクターが聞いたと、これ、
あのアマチュア無線というのは、うん、今まではこう1対1でネットワークして、うん、ネットワークしててもこうリレーでこう1対1でずっと伸びていくんですけど、はい、最近はどうも昔あの LAN の技術と、うん、あれを用して LAN、うん、とか WAN の技術ですね、うん、あれを用してネットワークにして、
あ
の、なんて言うんでしょう、メッシュ状網状にネットワークをつなげていくことで、うん、例えばどっかが切れてもネットワークが切れないとか、うん、ね、安定したネットワークを作るような、うん、そういうのがメッシュネットワークって言うんですけども、どうもアマチュア無線もその方向にだんだんなりつつあるようで、うん、アメリカではいろいろ実験されているようですね。
で結局その、まあ、ノードというんですか、
はい、
あの今ねあのワイヤーズとか、まあ、いろんなデジタルの通信とかあるんですけども、
はい、
まあ、そういうところのノード自体が、
はい、
無線でどっかのノードとつながって
る、 そうですよね、
そんな感じなんですかね。
そうですね、うん、アマチュア無線の電波を使って、うん、割とインテリジェントな感じで、うん、いくつかのノードとつながっていくと、うん、そういうネットワークが今あるみたいで、うん、
ちょっと面白そうですね、
面白そうですよね。だからそういうのが日本でも広がるといいんですけど、ね、うん、まあ、なかなか免許の関係とかが難しいみたいですけど、アメリカの方が、ね、自由に実験できてるみたいですね、
うん、あの結構ね、有線の、ね、ネットワーク使うときは特に免許いらないんですけど、はい、
あ、そうですね、
あの無線が絡みますとね、どうしてもあの、はい、能動となる局の無線の、免許とかね、
で
どういう免許がいるのかとかね、
うん、
でまあ、今 の、 あの APRS とかもそうですけども、あの自分が運用するのに自分の局は、まあ、別の局として考えないといけないですからね、そういういろんなことありますんでね、
ややこしいことはいっぱいありますからね、
うん、そうなんです
よ、うん、だからそういうのをちょっと克服していかないといけないんですけどね、うん、
だからまあ、あの法律自体はね、その技術の進歩の、まあ、後追いでどうしてもついてこざるを得ないで、
はい、
これは技術ができてからどうしようかという、
そうです、ね、
感じになるんで、まあ、それはしょうがないと思
います、
これは、ね、総務省の方と、ね、一緒に、ね、
これから先 ね、 ね、いろいろやっぱり変わってきたら、はい、それを、
ね、うん、まあ、結構ね、総務省の方もね、その新しい技術に関してはもう敏感に、ね、反応していただいてるんで、はい、まあ、一緒に研究したりいろんなことをしてますので、
ね、
そういうのをどんどん実際の、ね、法律にね、
そうですね、それをアマチュアにもぜひ、ね、取り込んでいきたいなと思います。
そうですよね、からね、まずはね、あの、はい、前置き長くなりましたけど、
はい、
あのこのリスナーでもあり、あの、1回の登場させていただいたこともあるんですけどね、はい、あの AD7TN 坪井さん、
はい、
実はあのデート行ってきたということで、
そうですよね、はい、お話いただきましたね、
はい、レポートいただきました、ちょっとあの、はい、ご紹介したいと思います、
はい、たくさん写真を、ね、送っていただいて、 その会場の雰囲気が、はい、分かるんですけど、
うん、
はい、ちょっと今ここでは、ね、今日は写真がなくて申し訳ないんですけど、
はい、はい、 まずは、いろんな、はい、新製品があったということで、ね、
新製品がありましたね、はいはい、新製品はちょっと後半で ね、
そうですよね、
お届けしたいと思いますけど、
はい、はい、まあそうなんでね、
あとジャンクがね、
ジャンクはもうワンサカあったと、
ジャンクがね、うん、日本でいうジャンクはね、こう機器がそのもののジャンクが多いんですけど、
そうですよね、
アメリカの場合は部品ですね、部品が多いらしくてですね、うんうんうん、部品の写真を、ね、いっぱい送っていただきました、
うん、まあ、なんかつまみからね、からまあケーブル
みたいなもの
とかね、トランスとかね
、はい、
これそれもねまた古いのから新しいのまでね
あるんですね、いろいろね、
だから、はい、まあ、ちょっと昔のリグでね、ちょっとここ調子悪いないときはね、デイトン行けばね、部品がどっかにあると
、部品がどっかにある、どうもね、アメリカの方は結構DIY っていうんでしょうか、自分で修理したり、家なんか車なんかもね、自分で修理されるんで、多分そういうところから無線機も修理されるんじゃないかなと思いますよね。そういうんで、こういうところでね、部品を手に入れると、はい、そういうことで、
坪井さん自身もね、はい、CW 用の、ね、キーを買ったということで、
ね、言ってましたね、
はいはい、何かね、縦ブレと普通の縦ブレのとかバグキーも、
ね、バグキーもね購入されたということですけど、はい、
なんか、楽しく、
バグキーはね、味のある、符号が打てるんで、大体頂点の長い方が多いんですけど、
はい、私もね、バグキーの、ハイモンだったけど、
ハイモンだったけど、
あれ一時持ってたことある、あ、もう30、40年前ですなかなかね、味があって面白いです、あれ、
いいですよね、
あれ
ね、
楽しいですけどね、はい、と言いながらも最近あんまりちょっと CW やってないんで、
あれ、
ね、やる言いながらね、またちょっと
やりましょう、
そんなことですね、はい、そういうことでね、前半終わりましてね、いろんな新製品の紹介ね、後半でね、
そうですね、
ご紹介したいと思いますので、はい、ではここでね、アルビーノレイさんの2曲目お聞きいただきたいと思います、ステールギターラグです。
熊本から来ました JA6TJY 西山と申します。 APR です。ものすごく楽しんでます、ハムのラジオ。
はい、デートファンデーションということでね、はい、後半に突入したいと思います。後半ですね、これ世界で一番でかいと言われている、
はい、
ショーなんでね、各メーカーさんはね、ここに狙いを定めて新製品を、
そうですよね、
開発してくるということになりましたね、
去年なんか FT991 とか出てましたよね、
はい、今年はね、はい、直近までね、どこも出さないのかなという雰囲気あったんですけど、
ね、事前情報全然なかったですね、
で、はい、でね、ついに何社かね、やっぱり、はい、その直前でね、発表
出してきましたね、
出してきましたですね、はい、まずね、日本の、ね、はい、メーカーさんからね、ご紹介したいと思います。まず八重さん、
はい、
うん、FTM100 ということでね、
FTM100、
はい、FTM100D、FTM100DH ということで、デジタル系の、ね、トランシーバーなんですけども、
そうですね、
先進の C4FM 技術でモービル運用シーンを多彩に広げる、はい、新時代デジタルモービルトランシーバー FTM100D、はい、FTM100DH ということでね、はい、出力の違いで、ね、2つになりますけども、
はい、FTM400 よりもちょっとシンプルな感じですね、
はいはい、で基本は、ね、C4FM のデジタルに対応した2メーターというのが、ね、はいはい、これのデュアルバンドアナログの、デジタルアナログトランシーバーということなんですけれども、はい、とかあと50ワット出力のものもあるということ、はいはい、ハイパーですね、はい、移動運用のサイコパー出るということですよね、はいはい、日本ではね、はい、
いいですね、
それと APRS も確か
出てるということで、ね、
から当然ながら安のワイヤーズ X も、
はいはい、ワイヤーズ X も対応
でありありなんですけどね、まあ、
そうですね、うん、FTM400 だったあと画像も ね、はいはい、出るんだけど、ね、それがないような、はい、
そんな感じ
ディスプレイがシンプルでね、はいはい、そういう感じですね、
だからまあちょっと、はい、お手軽版という、
そうですね、でも車なんかではかえってこっちの方が、
ね、
操作しやすいかもしれないですね、はい、
だからアナログデジタルワイヤーズ APRS ということで、はい、これ一であれば
そうですね、車にしてつけとけばもうほとんど大丈夫、
ディスタイが全部できる
とできちゃうあれまあそれはそれでまたちょっと、
は
いろいろ
違う話なんで、はい、ちょっと置いておきますけど、ね、はい、聞かなかったことで
、はい、
というのがまず一つでございますね、はい、から次ならアルインコ、
はい、アルインコさん、はい、
出ましたですね、パッと見た目はね、2メーターと430、
はい、
144と435のね、430のね、デュアルバンドということ
で、DR735 っていうのが出たんですね、
DR735 ですね、はいはい、出ましたと、
出るんですね、
はい、でこれね、2バンドということでね、アメリカではね、クロスバンドのレピーターということでね、
あ、それ
が可能になるという感じですね、はい、割とね、もの ものというかね、そのトランシファー自体は割とシンプルな感じで、はい、
昔のなんか、うん、ケンウッドさんにそういう形があったような気がしますけどね。
あ、なるほどね、
はい、
うん、そんな感じがしますね、
はい、そうですね、はい、シンプルな感じで、ディスプレイが大きくてね、見やすそうです。
あ、ディスプレイ大きいです、
はい、
我々便利パッと見えて分かって、おっと
バレちゃった、
はい、
バレ
ちゃったで結構明るいんですよね、
はい、
カタログで見ましてもね、非常に明るくて、なんていうか、
はい、
色がもう白くなってくるぐらい明るいという感じでね
まあね、まだ細かいことは、
うん、
全然分かってなくて、
う
ん、
ね、
ただ出る、出すよっていうのを、うん、ね、発表されただけみたいですね、
はいはい、まあ、そういうものが出ました
と、はい、
ですね、それからフレックスラジオ、フレックスレディオですね、
はい、
フレックス、まあ、ラジオといいますかね、
SDR ソフトウェアディファインドラジオのメーカーですよね。
でソフトウェアデファインラジオ SDR というか、はい、まあ、結構パソコンからコントロールするん で、はいはい、
そうですね、
画面自体がパソコンから全部やるという感じで、はい、ラジオそのもの、機械そのものあんまり、まあ、無線機らしくないという
か、そうですよね、今までね、パソコンが画面がね、 その代わりをしてたんですけど、
でもこれはね、はい、見た感じに無線機なんですよね。
操作部分が出たってことですよ ね、
うん、そうなんですよね。
名前がね、マエストロって言いまして、うん、はい、操作部分ですね。
そうですね、LCD のデカいのがドーンとありましたね。
ね、うん、まあ、ちょっと見た感じ、オシロスコープみたいにも見えますね。
そうか、そうか、そんな感じがしますね、
はい、ダイヤルがついてて、いろんな操作ボタンがあって、はい、画面がでかいのが、はい、大きいのがついてるということで、うん、そこになんかウォーターフォールみたいなのもついてるんですよ ね、
ありますね、
出せるということで、はい、
うん、はい、まあ、それの、まあ、キーの、ね、配置がやっぱりアマチュア無線らしい名前ついてます
ね。
やっぱり無線機やら
無線機ですね、う
ん、そんな感じがあります、
ね、そういうのが出るよなと、
はい、ということですね。それから次にね、はい、エラット、
はい、
これイタリアのメーカー、
イタリアでね、ソフトやっぱり SDR のトランシーバー使ってる、
うん、作って
るメーカーがあるみたいですね、
はいはい、まあ、そこが、
はい、
トランシーバー SDM デュオって
やつか
な、はい、これ出てますね。どれもね、はい、まあ、パッと見たら普通の、無線機のパネルがあってって感じなんですけど、ね、はい、これ PSK とかね、いろんなことができるんですよ。
あ、うん、SDR なんで割とこう柔軟にいろんなことができるんですね、
う
ん、
まあ、そういう意味じゃですね、はい、プログラムでいろんな、無線機の機能を追加できるというの
ね、はい、いいですね、
実現できるいいですよね、
便利ですね、
うん、はい、はい、はい、から次でね、LNR
で
したかな、
はい、
はい、ここがね、QRP ボラトレシーバー、
QRP のね、
出したということでね、はい、3バンドと、はい、5バンドのね、まあ、2種類、
そうですね、これ坪井さんからね、情報いただきましたけど、はいはい、安いんですよね、割とね、
でこれ3バンドの方でね、$250
お
と、まあ、3万円ぐらいかな、から5バンドのやつで$550なんで、はい、まあ、6万円から7
万円ぐらいですね、はい、
まあ、ちょっとね、円が120円になっちゃったんでね、
そうですけど、3バンドは CW 専用ですからね、で、は
い、
5バンドは SSB なん で、は
い、いけるということで、
だから817なんかよりはだいぶ安くなりますね、
うん、そういう
周波数は狭いで、はい、少ないですけど、うん、バンドは少ないですけど、
でね、格好、
はい、
がね、無線機らしくないですよね、これ
そうなんですよね、なんかね、
うん、なんか測定器という感じですね、
はいはいはい、
うん、
どちらかというと手作り感が出てるような、
ありますね、
形をしてますね。
そうですよね、うん、結構面白い形ですね、はい、だから、まあ、小型なんでね、QRP で持ち運びするには結構、は
い、便利かもしれないですね、
はい、そんな感じしますね、
ね、操作部はね、うん、いろいろ広くしたいので操作部を大きくした結果、薄っぺらい形になってますね、
そんな感じですよね、
はいはい、
だからまあそういう意味でなかなか、まあ、ユニークな形で持ってても楽しい、
楽しそうな無線機ですね、
はい、ありますよね、
はい、
はい、まあ、そういうね、新製品がね、だんだん出てき
たたくさん出てます、
ね、はい、それからね、デイトンではね、ハンフェアとかね、いろんな、まあ、カンハムとかでもあるんですが、
はい、
いろんな講演会も、
はいはいはい、
催されてるということで、
セッションとか言ってますよ ね、
はい、またこの量がね、半端じゃないんですよね、ディレクターに、ね、タイムスケジュールいただいたんですけどね、はい、4つのルーム、
4つの会場 で、
はい、でそれで、まあ、3日間、
ね、3日間同時に、
はい、同時開催なんで、ね、
はい
はい、で大体1時間から、まあ、1時間半、長くて2時間ぐらいのセッションがね、もうずらーっと並
ぶ、ね、目白押しで、
はい、うん、でまあ、デジタル系では、ね、タパーの TAPR ですね、タパーの話とか、はい、APRS、D スターから例えばアンテナフォーラムとか、ね、
はい、
まあ、そういうのいろんなことあったりね、まあ、当然は DX フォーラムとかね、
はいはいはい、
もあります、ラムサットとかのアマチュア無線 の、まあ、ジャムサットのアメリカ、
あ、はい、ありますね、アメリカ
版
本国版です
ね、アメリカ版とかね、まあ、そういう普通の、まあ、セッションですね、
はい、
まあ、そういうふうなだけじゃなくてね、パッと見ててね、気がつきましたがね、バルーンサットってあるんですよね、
あ、
私もちょっと知らなかったら調べたんですけどもね、まあ、普通 の気球に乗せるというのはね、結構
はい、
日本国内でもね、
はい、
バルーン好きな方いらっしゃる
んです
よ
ね、
はい、APR 乗ってるんですが、これもっと高く飛ぶらしいんですよね、
なんか、かなり成層圏に近いところ飛んでるらしくて、
うん、
で APRS の、うん、発信機を積んでいたり、 あるいはなんか簡単なレピーターズ出たりするらしいんですよね。
で、あの APR 積んでるからどこに出るかすぐ分かる。
はいはい、そうですね。でぐるぐる回ってて、うん、オーストラリアの実験ではなんかぐるっとあの回って、うん、南半球のね、うん、ぐるっと回って戻ってきたみたいなことを言ってましたね。
それからね、もう一つ面白いのがね、あの日本では、ね、JCC とか JCC とかね、はいはい、あのいわゆる、軍師ナンバーがあります、まあ、それのコンテストとかありますけども、はい、あの向こうはね、あのカウンティーハンティングってあるん
ですよ。はい、あのカウンティーってありますね、
いわゆる軍っていうやつですね、ですかね、はい、ちょっと日本ではない考え方なんでね、
そうですね、日本のだから、うん、今でも町、うん、町とか村は何々軍って言いますけど、うん、あの感じなんですよね、
は
い、
まあ、それが今ね、日本の場合はあの市とか、はい、にあの統合されてしまって、はい、まあ、エリアが決まってるんですけど、あの向こうの場合はね、いわゆる、行政区とかとちょっと違った、はい、
感じで
空気なんですよね、
あの市とか町、うん、村でも一つの軍に属しているような、ね、
そうなんですよね、
感じですけど、
う
ん、
そういうのがもう、はい、
何千で、うん、カウンティーハンターの一番トップの人は点数で7000ぐらいなんで、多分バンドをかけるんで、多分3000とか4000とかあるんだと思いますけど、
う
ん、
そうですよね、
はい、
まあ、そういうふうな、ね、セッションもちゃんとある、
セッションもあると、
からあのーはい、だと、まあ、パソコンとか、ね、あのスマホ使ってる方には面白いんですけどね、iOS& Android Rig Control ってなんか、ね、
うん、そのセッションまであるんですね。
そう、あの iPhone とか多分 Android の、ね、マシンから、無線機をコントロールするんでしょうね、はい、まあ、そういうふうなところがあったりね、はい、まあ、あの我々行ってないんでね、何やってるか分からないですけど、
でも ね、 そんだけ、ね、逆に言うと、うん、そんだけセッションがあるってことはアマチュア無線のジャンルがそれだけあるということですよね。
そうですよね、あ、それとね、面白いのはね、はい、スパイレディオオペレーションデュアリングワールドワー2という、ちょっと気楽さえなかったり、
それもなかなか面白そうですね。
第二次世界大戦中の、まあ、いわゆる
スパイのオペレーション、
うん、スパイの、まあ、あの当然無線使いますので、ね、そういうことをやってるという、
やってる人、
まあ、そういうことをまた好きな方がやっぱりいらっしゃるという
。はい、
から当然ながらね、ワイルセッションとかね、はい、女性の方々とかね、から、まあ、RTTY とかね、もういろんな、もういろんなジャンルの、はい、方々が、ね、
やってるということです。
やってるということでね、はい、楽しい、そうですよね、はい、あの日本でもね、またあの、あのエアレルちゃんジェアルの、はい、あのハンフェアとかね、からあの、まあ、直近では次はカンハムになるんかな、大きなところで、
ね、大きなところで、
ね、まあ、そういうところでも結構いろんな、ね、セッションありますんでね、そういう時はやっぱりホームページ調べていただいたら、
ね、そうですね、
面白いなというのはあります
ね、関心のあるところに、ね、行っていただければと思います、はいはい、
ちょっとアメリカに、ね、デートに行くとちょっと大変なんで、
はい、
我々も行きたいんですけど、
行きたいんですけど ね、 ね、でぜひね、あの、うん、行った方、うん、こんなことがあったよとか、こんな特徴があったよとか、
そうですよ、ね、
面白いことがあったよっていうのをレポートいただければと思いますのでね、
はいはい、ぜひぜひ
お便りください。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということでね、次の曲いきたいと思います、はい、RB のレイでカリフォルニアサブビームです。
ハムのラジオ、お便りのコーナー。
はい、お便りのコーナーです。
はい、
ね、今日はね、はい、JI1LCS 高木さんからね、
はい、
いただきました、
ね、ありがとうございました、
ご紹介したいと思います、はい、題名がね、先月ぐらいからのリスナーです、
はい、先月ぐらいから、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
つい 先日局面を取得したばかりで、まだ発信もしていないほどのビギナーです、はい、
そうですか、
はい、あの10名はね、30年ほど前にね、はい、当時あの電話級でね、物の弾みに取ったということで、はいはい、あのずっと怒られしてたみたいですね、
はい、そういう方多いですよね、
そうですよね、はいはい、で、あのここ 1,2 年ほど無線機が気になっていたのですが、はい、重い腰を上げて無線を始めてみようと思い、はい、10名の最高譜と曲名を取りましたということで、ね、
ですか、は
い、ちょっとどこ行ったか分からないなって、
はい、10
名の方が、
はい
はい、まあ、もう30年もなるとね、どこ行ったか分からなくなりますよね、
はいはいはい、
一番あのおニューの、はい、10名ということで、
そうですね、
はい、あの年が一番あの今と一緒だと顔だと思いますけど、はい、うちらね、古い
古いんでね、
写真ですからね、
誰これって言われちゃうんですけど、
はい、免許交付までの間、雑誌を読んだりネットで、無線化のブログを見たりし、はい、としていた時にアマチュア無線をテーマにしたラジオ番組があることを知りましたということで、
はい、
ポッドキャストにある24回から聞いています。まだ全部聞き終わってないんですが、毎回毎回何それという用語や無線の楽しみ方が登場してニッチや勉強させていましたということでね、はい、あの多分30年というとね、すごい進化だと思いますよ、
そうですね、はい、随分変わってると思います、うん、ただ基本はね、あんまり変わらないので、
う
ん、
そうですよね、
やっぱりね、人との出会いとか、はい、あの
そうですよね、
話するとかいうのがやっぱり基本なので、はい、で、
あの多分ね、30年間もし無線の電波の周波数を聞いてなかったとすれば、はい、ワ ークバンドこれ何なのという、はい、
そうですよね、
本当にねあの前の放送ですけども、はい、何これという感じがあったと思いますけどね、はい、まあ、そういう風な感じですね、
はい、
何それという形ですね、
はい、
はい、時間的な都合でなかなかオンタイムで視聴することはできないのでしばらく、はポッドキャスト、頼みですということでね、はい、宗教を出し始めたら今度は上級試験を受けてみたいと思っているところですということ
で、いいですね、
はい、からあの、まあ、クラブ曲もねあのなかなか、どこにあるか分からないということで、
最近ないのでね、
そうなんですよ、あの昔の比べて減ってますよね、そのなんていうか新しいところあの学校とかもちょっと少なくなってきたり、ね、はい、
そうですよね、
してたりしますのでね、はい、
あのぜひね、あの、うん、地域のクラブで活動やってますって方はねこちらご連絡いただければ、ね、はい、ビギナーの方は受けられますよっていう方はね、はい、ぜひご連絡ください、ね、はい、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
今日は高木さんからねお便りいただきました、ありがとうございます。はい、ハムのニュースということでね、今日はね、はい、あの ARRL ニュースレターからね、はい、お送りしたいと思います。
これ言いにくいですよね、
言いにくいですよ、
アメリカの方もね AWRL っていうんです
よ、そうかそうか AWRL ARRL
言いにくいですよね、
はい、これのね、はい、5月の21日号からね、はい、お送りしたいと思います。米国の CQ 氏が選定する CQDX、コンテストの伝道というですね、コンテストの伝道ですね、
はい、
こちらの方であの JH1AJT 宮沢さんが、ね、選ばれましたということで、ね、はいはい、お伝えしたいと思います。宮沢康夫さんですけども、はい、DXer で DX ペティショナーということでね、
はい、
からあの、まあ、学校の先生かな、あのそういう、
あのそうですね、うん、塾とかやってらっしゃって、
ね、
あと、はい、世界ごぞ子ども財団
子ども財団
ですね、創立されて、
はい、やられますね、
はい、いろいろあの日本の近郊ですね、ミャンマーとか、はい、カンボジアとかそういうところで活動されている、
であの、はい、日本、ブータン、ミャンマー、カンボジアおよびバングラデシュの子どもに医学および、教育的なサポートを提供したということでね、はいはい、もうそれが、ね、まず一つ大きな功績ということでね、はい、ハムズ、
ね、
で当然あのこういうところに行って、ね、やっぱりハムのオペレーションもされてますし、
ミャンマーなんかからも
そうですよ、ね、
あの電波出されてますので ね、 そ う、 でね、はい、まあ、そういうところが認められて、
そうですね、あと、まあ、これの教育とかそれからの医学関係の、ね、いろんなサポートされてると、はい、同時にアマチュア無線のそういう普及活動、はい、
そうですね、普及活動やって、ね、現地で、ね、はい、無線機とか寄付されてるということなんで、はいはい、多分、ね、そういうところ、は
い、そういうところで評価されたと思いますね、日本の方が、ね、こういういろんな、はい、まあ、あの無線化から見るといろんなところで、ね、ペティションやっていただい
てますからね、
はい、非常にありがたい話で、ね、はい、はい、そういうので、ね、伝導されたということですね、
そうですね、
はい、からあの、まあ、先ほど、ね、音楽をお送りしました、
はい、
アレンさん、はい、あ、アルビーノさん、
アルビーノレイさんですね、
この方も今回ね、
あ、そうですね、
伝導入りして
るんですよね、はい、
ということでね、はい、はい、ありがとうございます。
あ、それからあのクラブログのね、
あ、そうそうそうそう、
創立
者、の、ね、はい、方も入ってますので、
ね、入ってますね、
はい、あの結構もういろんなもう、まあ、我々、あの、まあ、耳に馴染みのある、
はい、
まあ、当然そうですよね、やっぱりそれだけ活躍されてるということ
が我々に入
って るみたいですからね、
そういう方がね次々と殿堂入りされてるということでね、
はい、まあそう殿堂入りするにはやっぱりいろんなたくさんの、ね、ご苦労とかね、
そうなんですよね、の
あると思います、ありますんでね、
はいはい、
ありがとうございますということですね、
はい、
はい、次のニュースです、
はい、
NASA の副長官にアマチュア無線化 KB1HIK、デーバー・ニューマンさんが就任したということで、
はい、はい、
あ、多分デイバーさんと読むんだと思うんですけど、はい、あの英語って難しいんで、
そうなんですよ、
はい、すいません、間違ってたらごめんなさい、ね、
ごめんなさい、
はい、これはマサチューセッツ工科大学の、ね、教授の、ね、はい、デイバー・ニューマンさん、
はい、
なんですけれども、コールサインが KB1HIK ですね、
はい、
NASA の副長官となったということで、
はい、
はい、もともと MIT で、ね、航空学とか、ね、そういうものの、ね、
はい、
プログラムの中にいらっしゃるらしくって、
そうですね、
はい、からこれはね、
彼女はあの、うん、彼女って女性なんですけど、
あ、女性なんですよね、
はい、はい、あの宇宙服の開発をされている、
そうそうそう、聞きました、
はい、
ディレクターに教えてもらってなんかあのちょっと今のゴツゴツした宇宙服で違う、と違うものなんか
開発してる、そうなんです、体にこう比較的こう密着するような宇宙服の開発を進めていらっしゃるで、うん、ようです、
なかなかね、はい、あの宇宙服で動きづらいですよね、あれ、
そうですね、ロボットスーツじゃないけどなんか、なんかあのすごいの着てますよね、
あの月面 の、 あの、なんていうか映像とか見ますよね、ぴょんぴょん飛び跳ねてるだけですから、
生命維持装置っていう感じになってますからね、
はい、はい、まあ、そういうところがねスタートなんでね、はい、で、この方ね、オバマ大統領に、
はい、そうです、
ま
あ、去年の秋ぐらいに、うん、あのオバマ大統領から指名されて、ね、今年、議員、あの上院議員でしたっけど、ね、はい、の承認が得られた、ね、ということですね、
はい、はい、ということでね、やっぱ無線の関係の方が どんどん NASA の中に入ってくる。
NASA の養殖ですからね、ここに浜松センターがいるっていうのはなかなか楽しいですよね。
非常に楽しいですね、はいはい。ということでね、今日のハムのニュースありがとうございました。
はい、はい。
では次にね、はい、3曲目ですか。
はい、
うん。アルビノレイで、ザ・サードマンテーマです。
はい、コールサインは JA6DJZ です。変更になってない前昔の DJ ですね。名前はジョー渡辺と言います。はい、ニックネームはまあジョーさんですね。一言ですか、また来年もここでやりそうなので私どもも頑張りますので皆さんまたたくさん、おいでてください。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
はい、ね、あの先ほどの曲は、ね、アルビーノレイさんで、ね、はい、ザ・サードマンテーマと言いましたけどもね、
はい、
よく書いたら第三の男ですね。聞いてみたら
有名ですよね。
ザ・サードマンと言われるとなんか分かってなかったけど喋、ってるね、はい、あのよく聞くと第三の男、
第三の男です。
はい、それなんか映画見ました？
見てないんですよ。
あ、私も見てないんですよ。あの第三の男というこの曲はねもう非常に有名でね、
曲だけがねすごく有名でね、であちこちで聞きますよね。はい、
ま
あ、
よく考えたら第三の男って何やねん。1,2,3
って何やねん、
うん、何やねん、あんま言いませんけど。、うん、変なこと考えてしまいますけど。はい、ということでね。はい、つまらんこと言っちゃいました。失礼しました。はい、はい、ではね次にね、まあ、講習会関係のね、
はい、
から、まあ、免許関係の、ね、はい、お願い、いきたいと思います。まずは水戸周辺の講習会情報です。JARD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です。4級のアマチュア無線の講習会、これは8月の15日と16日ですね。
はい、
こちらの茨城県の水戸市の茨城県職業人材育成センター、こちらの方でね、2日間ね渡ってあります。
はい、
これはね、あの富永ハムセンター、こちらの方にね、ご連絡いただきたいと思います。029-221-8217、029-221-8217、こちらの方に、ね、お申し込みいただきたら、お申し込みくださいませ、はい、ということです。から、同じく8月なんですけども、これ8月の8日と9日ですね。
はい、
栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同会、
三角センター
ですね、はいはい、こちらの方であります。お申し込みはね、JAL 栃木県支部の安倍さん、こちらの安倍支部長ですね、
はいはい、
の方に、ね、お願いいたします。お電話がですね、028-621-1438、028-621-1438、こちらの方にね、お電話いただいたらなと思います。はい、お申し込みください。からの3級の短縮コースです。
はい、
これの、第4級はね、
お持ちの方、
お持ちの方
が対象ですね。
で、1日だけの講習になります。はい、これ6月の14日です。もうすぐですね。
はい、
6月14日8時半から17時45分とか、ね、これも1日だけです。はい、これは、ね、常陸大宮市の大宮コミュニティセンター、こちらの方であります。はい、お申し込みはですね、常陸大宮市アマチュア無線クラブの中軍さん、こちらの方までね、はい、お願いいたします。
お願いします。
電話番号はですね、0295-579275、0295-579275、こちらの方でねありますのでね、お申し込みの方よろしくお願いいたします。
はい、
からまあ、ジャード以外にもね、九州企画の方でもね、被災してるんですけども、水戸周辺ではね、ちょっと残念ながら予定ないんですけども、
はい、
人数がまとまるようであればね、開催検討しますということでいただいてますのでね、はい、特に学校とか職場からサークル関係ですね、
はい、
まあ、例えばクラブとかでですね、そういうところでね、講習会できないかなという、ね、ご要望ありましたらね、ぜひね、こちらのハムのラジオ宛てにね、
はい、
ご連絡いただければと思います。
はい、思います。
はい、次の国家試験の方なんですけども、はい、第3級第4級こちらの方はね、随時全国で試験を行っています。この時はね、必ず前もって、ね、受験申請というのが必要なん で、
はい、でね、
詳しくはね、日本無線協会、
はい、
日務ですね、日本無線協会、こちらの方にね、確認してください。日務とか日本無線協会でね、インターネットで検索するとね、出てきますので ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい
はい、それとですね、東京ではですね、8月以外の毎月第3日曜日にね、当日受付で受験できるということで、
はい、事前申請はいらないということですね。
は
い、
ただね、何を持っていくかとかね、
あります、ね、
手ぶらではいけないんで、
そうですね、
まあ、やっぱり少なくとも受験料はいると思うんです。はい、まあ、いろいろと、ね、他の用意するもあると思いますね。はい、こちらの方もね、あらかじめ日本無線協会、こちらの方でね、必ず確認してから ね、行っていただければ、もうその日申し込みなくて、事前申し込みなくてもね、
はい、
受けられるということですね。
で、国家試験すぐ合格も分かるそうですからね。
そうですね、その場でなんか分かるらしいですね。
いいですね、
はい、いいですよね、はい、 から次の第1級第2級のアマチュア無線技師の、平成27年度の国家試験の予定なんですけども、はい、まあ、4月8月12月の、ね、3回行われてるんですけども、はい、次は8月ですね、
そうですね、
ありますということで、もうすぐ、もう申請ですね、
そうですね、もう始まりますね、
はい、6月の1日から22日、はい、この間が書面の申請ですね、はい、から電子申請の方は、ね、6月1日から20日までということで、ね、はい、ちょっと日にちが違いますんでね、間違わない
ように、そうですね、多分これ土日をまたがるところなので、そうなんですね、はい、電子申請は土日の前まで、土日土曜日までにやってくださいと。で、書面の場合は配達があるので月曜日ということになってるじゃないですか。
そうですよね。
はい。
から第1級の試験の日なんですけども、はい、これ第1級が8月の16日、はい、これ日曜日ですね、
はい、
第2級アマチュア無線技師の方は8月の15日の土曜日ということでね、はい、ありますので、ね、
だいぶね1ヶ月ぐらい時間が、はい、2ヶ月ですね、まあ、ごめんなさい、はい、
まだ今から勉強しても、
はい、
多分大丈夫かなと
大丈夫だと思います、うんうん、集中してやれば、
ね、
できると思います。
可能性ありますよね、
ええ、うん、
まあ、とりあえずまず問題集を全部読破するというのが、
はい
はい、
解いてみるということがね、
はい、そうですね、
大切ですけど、
よろしくお願いいたします、はい、詳しいことはね、日本無線協会こちらの方のね、はい、ホームページの方にいろいろと情報載ってますのでね、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
またね、それ逃した方は次は12月、
そうですね、12月ありますよね、
はい、でまた毎年3回4月、ね、8月12月とあります、はい、それから今度講習会も始まるんですよね、いよいよね、
第2期はね、はい、始まりますね、はい、
e ランニングでやるって言ってましたけど、
ね、まあ、ちょっと時間かかりますけれどもね、
そう
ね、ただ日本は自宅でね、
はい、
まあ、一応期限終わるみたいなんですけど、
3ヶ月ぐらいって言ってた
りますけどね、はい、ありますけども、まあ、家で時間の空いた時にねできるということがあるんで ね、
はい、そうですね、
まあ、私の場合やっぱり最後のギリギリで書き込みやる可能性強いです、ということで、はい、もう取っててよかったなと思います、はい、ということであります、
はいはい、
次に、FCC の試験なんですけども、
はい、
次回はね茨城県の浜の集いでね開催する予定になっております、はい、これは6月の21日、
はい、
土浦市の土浦市民会館こちらの方でね開催します、
はい、
申し込みはですね、1週間ぐらい前までに、VE 茨城、インターネットで、ね、VE 茨城とか茨城 VE で、ね、検索していただきますと、ね、申し込みの仕方とかから、はい、まあ、いろんな準備するものとか全部載ってますんで、ね、はい、1週間ぐらい前にいただきますと、ね、必要な書類は我々の方で、ね、準備してきますんで、ね、
事前にできますんで
ね、ウォークインと言いまして、ね、当日来ていただいても別に構わないんですけれども、はい、ただその時はパスポートとからアメリカの住所というのが、ね、
そうなんです、
はい、いるということで、ね、はい、まあ、そこら辺が準備できていればということで、はい、まずうちのホームページとかまあ、いろんな VE ありますんで、はい、いろんな基本的にはみんな一緒なんでね、
そうですね、
はい、それなりに、ね、一応確認していただければね、
確認をお願いします、
はい、ということでね、土浦市民会館でね、お待ちしておりますので、ね、
はい、
よろしくお願いします。からその時に受験相談会、
はい
はい、
ハムのラジオで一応出展しますので、
う
ん、
ね、
そこで受験相談ということで、はい、どんな試験が出るのかなとか、ね、なんかそういうお話あればね、はい、お話したいと思います。
です、ね、は
い、
で FCC はなんで取らなあかんねんとかね取ったらこれだけ の、まあ、ご利益があるよと
そういうことですね、
いうのもありますんでね、まあ、そういう、まあ、あまり難しく考えないで、はい、パッと来てなんか食べりに来ていただいたら、
ね、そうです、いろいろ ね、
はい、
話聞いていただければと思います。であと一番テクニシャンで一番下のクラスが7月1日から問題が変わるんですが、ここでは6月ですので古い今の現行問題
で、現行問題は最後ですね、
はい、
多分だいたい1割か2割ぐらいの、ね、問題が入れ替わる感じがありますので、ね、新しい技術の問題とかが、ね、本当最新技術が出てきますので、
ね、そうですね、
FCC の試験というのは結構面白いですけど、
面白いです、はい
はい、そうなりますので、ね、
はい、
まあ、今まで勉強した方はもう、最後なんで、はいはい、土浦で受けてくださいね宣伝してます、
ね、ぜひね、よろしくお願いします、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、そんな感じです
が、はい、ということで、ね、今日のお話いかがでしたか、はい、ということでね、はい、デイトンハムベンション、はい、もうこれで終わりましてね、もうデイトンの方々はもう次の年の準備に入ったということで、
そうなんですよね、
はい、もう大変ですからね、
大変ですね、うん、海外ではね、あと大きなハムベンションはドイツであるんですね、
うん、ドイツですね、今年じゃなかった、
今年もあれどなたか行くからレポートするよっていうお話をいただいているので ね、
はい、
ぜひね、
ドイツの話1年後じゃなくて1年後でしたっけ、
毎年じゃなかった
っ、毎年だったっけな、どっちだったっけ、
私の記憶では毎年だったような気がするんですけど、
はい、はい、まあ、そこら辺はまたレポートいたしますそうですね、まあ、どうやら今年あるということで、
はい、
はい、ということであります、
はい、
ね、ハムのラジオでは、ね、リクエストとか、ね、アイデアを、ね、募集しております、 さらに、ね、いろんなジャンルに詳しい方の、ね、ご出演とか、ね、取材のリクエストを、ね、お願いいたしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。出演とか言いましても、ねはい、水戸まで行かなあかんのという感じなんです。いやそういうことはないですということで、はい、月1回は、ねはいはい、水戸で収録しているので、まあ、それに来ていただくと、ねはい、FM パルルの、ね放送局の中とか、
ね、そうですね、スタジオで収録します。
楽しいんでね、その他、ね、我々も実はインターネットを使って、ねはい収録していますので、ね、インターネットの環境があって、まあ、パソコンがあれば、まあはい、多分大体つながると思います。
大体大丈夫です、
はいぜひぜひ、ね、いろんな こんな話できるよとか、ね、いろんな話、はい、いただきたいなと思います。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
レポーターの方も、ね、募集しております。特に、はい、ジャンルの地方支部大会の様子などですね、はい、なかなか我々も、ね、全部回りきれないんで、はい、そういうところのね、取材とか、ね、していただける方、ね、大歓迎ですので、はい、よろしくお願いいたします。
あとは例えばカンハムでも、はい、こう会場内なんかを、ねね、歩いていただいてレポートしていただくとか、ねはいそ, うねはい、そういう方も、ねうね、ぜひ歓迎しております。
最近、ね、カンハムとか、ねはい、地方の、ハムフェアとか、結構、ね、収録とかね、それからマイコちゃんの、ね、ライブとかやっててね、
そうなんですよ ね, ね
時間が取れるんですね、
我々が、うん、自体がブースから動けないの で, ね、ですから、はい、ぜひ、ぜひぜひ、ね、会場内動きたい、はい、レポートしてもいいよという方ね、はい、インタビューしてもいいよという方はぜひよろしくお願いします、はい。
この番組は、ね、水戸の FM の, 電波 76.2MHz で、ねはい毎週、日曜日の9時から10時まで、ね、お送りしているんですけども、はいこれね実はインターネットでも聞けるんですね、はい、サイマル放送、
サイマル放送ですね、
はいはい、でその時は、ね、いわゆる、スマホですね、 Android、はい、iPhone とかでは、ね、リストンラジオという、ねはいアプリを入れていただければ、ねはい、バッチリ聞けますので、ねはい、よろしくお願いします。
簡単に、ね、聞けますよね、
はいはい、からあと、パソコンの方はですねリストンラジオというホームページありますし、はい、あとサイマルラジオという、ねはいホームページもありますので、はい、こちらの方から、聞くこともできます。から月1回第1日曜日に映像付きで、はい放送してますけれども、はいこの場合はですね、サイマルラジオというホームページ、はい、ここだけになりますので、ねそちらの方から見えます
ので、そうですね、そこに映像と音声というボタンがありますので、はい、そこでご覧いただけると思います。はい、
そういうことで、からあと、そういろんなはいジングルですね、
そうですね、今日も、ね、2回流れましたけども、はい、このジングルをねぜひ、
はい最近は、ね、iPhone、Android で、ね、すぐに録音できますので、はい、でそれを、ね、もうファイルにして、ハムラジオに送っていただければ、
頭のチリチリチリって入ってますけど、あれは私がつけますので、はい、その後からですね、
そうですね、
はい、コールサインと名前、はい、あるいは簡単なメッセージと、
そうですね、いただいて
最後にハムのラジオと元気よく言っていただければと思います。
は
い
は
い、
から送り先はですね、はい、ham@hamsradio.net、はい、ham@hamsradio.net、 こちらの方に、ね、メールで送りいただいたらいいと思います。はい、からいろいろなねもうすべて、いただいたのは放送してますけども、はい、お便りですね、
お便りですね、
はい、こちらの方もねham@hamsradio.net、 こちらの方でも結構でございます。はい、からお便りの方はですね、ハムのラジオのブログホームページの方でもね、は
いそうですね、受け付けられます、ね、ここにフォームがありますので、はい、そこに記入していただければ簡単に送り、はい、送れます。
はい、から FM パルロン のハムロラジオ宛てに届いても結構ですのでね、
そうですね、そちらもよろしくお願いします。はいはい、
来週の予告なんですけどもね、はいこれ QSL カード、はい、一回紹介しましょう、ということでね、はい、
思い出、思い出、
思い出、今日持ってくるの重たかった
ですね、重たかったんですよそうじゃないって、
はい、
いろいろね、私事で申し訳ないんですが、はい、私事の向かい端の QSL カードを引っ張り出して
ワンサカとね、車でよかったね、
よかったですね
はい、ということでね、はい、それからね、実はね6月7日なんですけど、来週の放送なんですが、はいはい、これね、ハムのラジオの終わった10時からですね、はい引き続きね FM パルルンでね、CQ ハム4ガールズ特別番組をお送りしますということでね、
は
い、
6月7日、
そうなんですよ、はい、CQ ハム4ガールズ、
ね、来週ですね、
ぜひ宣伝してくれということで、いただきましたんでね、来週はね、2時間超ロング番組になりますんでね、
アマチュア無線の番組が2時間ということで、
そうそうそう、実は、ね、5月23日に 8J1ITU、はい、こちらの方で、ね、収録した模様を、ね、お送りしたいということでね、
はい、
J1BTL 三田香織さんがね、疑問に持っていることを、ね、あれやこれやベテランの方にね、1時間ぶっつけ本、ぶっつけ本番収録でね、
そうですか、
したそうなんでね、楽しみにね、聞きたいと思いますのでね、よろしくお願いします。
来週はね、また映像配信もあります
ので、そうですね、はい、
楽しみにしてください。
楽しみに
し
てよろしくお願いします。
はい、
どうも今日はありがとうございました。お相手はね、JR3QFB サンキューと、
はい、J1WTU 吉原でした。
はい、どうもありがとうございました。
また来週、さよなら。
出会いは突然ラストさ 食べられないみたい。好きなことを熱く語るあなたはまるでエンジニア。スイッチだらけのマシンと話す横顔はかっこいい。デートの時は難しい話ばかりしてちゃダメよ。でも生まれて初めて覚えたモールスはラブ。シンシンシンスマイリー、シンシンシンスマイリー。出会いの瞬間キャッチし地の声、キラキラ輝く瞳で笑っている君を見つけた。見つめられると弱いけど、いつから愚中妄想中。ハムとソーセージの違いも知らない君だけど、そう。できなくて持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。